空き家対策ネット富山の空き家の話。このコーナーはナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西各社の提供でお送りします。スタジオには今日はナゴミズムの川島さんはお休みで、前田プランニングオフィスの前田さん、オフィス関西の西田さん、お二方に来ていただいております。どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
なんか涼しくなりましたね。
そうですね。
今は暑いんですか。
今そうそう、日差しはやっぱりまだ夏の日差しです。
もうでも夏バテは終わったんでしょ。
そうですね。もうやっぱりこうそろそろ秋かなっていう、
ね、秋になってほしいですよね。はい、まあ、実際夜は虫の声が本当に盛んに聞こえるようになりましたし ね、季節は確実に変わってきております。
雨ばっかりで、うん、車庫のドアが打てなくて困っております。今日だけみたいですね、晴れの。明日から
も
食べ
る。今日明日は大丈夫みたいですよ。もう水曜日ぐらいからまたお天気悪くなって、
悪くなるんです。
おわらの期間中なんかずっと雨っぽい、うん、
ああまずいですね。せっかく
3年ぶりのおわらなのに、
うん、残念よね。
いやでも確かに雨続くと工事ができないところって結構ありますよね。
あります、
コンクリ打ちとか雨降ったらダメなんですよね。
そう
なんです。あれ、晴れが何日間か続かないとダメなんですか。
いや、土間打ちだけ。
あ、打つだけが
土間打つタイミングです、ね。
なるほど。
ですね。
雨降ってるとやっぱり
ダメですね。
水が混ざるとダメ。
ええ、固まるんですけども、せめて1日入れくれれば土間打てます。
なかなか難しいですよ ね、
ね、
ね。今さっきでお話いつもしておられる中山安藤のお二人も、
はいはい、
菅傘の原料の菅を天日干しする作業をいつもしておられるんですが、とにかくやっぱりちょっとでも雨降るとすぐ片付けなきゃいけない。
なるほどね。
濡らすとやっぱりカビが生える元になるらしくて、その代わり夏の天日で本当に3日ぐらい干すことができれば、もうきれいに乾燥して、いい菅になっていくらしいですね。やっぱね、なかなか外の作業って難しいですよ ね、
ね。
今年は特に大変ですよ ね、
そうですね。
だって一旦降ったら土砂降りですから ね、
梅雨明け早かったのになんか、ね、わけわからん感じですもんね。
総雨量は多いですよね、いつもの年より ね。さあ、それではまずは前田さんの方から空き家関係の、
はいはい、
近況を教えてください。
は
い、
なんかね、最近ね、やっぱり、ね、こう世の中が動いてきてる、大きいこう統計でね、例えば大学教授とか、そういう評論家なんかいろんな大きいデータ持ってきて分析して、分析するけど、その分析何の役に立たんかなっていうような分析でね、こうだこうだ、トレンドはこうだみたいな話するんですけども、我々の場合はもう実務でやってますんで、
肌感覚ですもんね。
そうですね。でやってまして、何かが変、何かが変わってきてるって話ですね。で今日もね、空き家の話2つぐらい話しておりまして、1つは0円で売却しようと思うんだけども、これって増税になりますかっていう質問ですよね。
どうなるんですか。
いやいや、要するにその建物が古いんで、解体費考えたら、0円で渡してもいいだろうと。
解体しないままで、
建物乗っけたままで、
0円。そこはただだよということ
ですね。はい、で0円の売買契約書を作ってもいいもんかという質問だったんですね。で0円の売買契約でさすがないと思うので、お金もらうかどうか別にして、せめて10万くらいの売買していただいて、あとで税務署がね、どうよって言わんかって言って、今ね、損金出した場合は、譲渡する申告しなくてもいいようになったんですよ。だから、10万円で契約したとしても、まず税務署さんが来ることはないとは思います。絶対ないとは言えないですけどね。でもう一つは、それって贈与じゃないかって。ゼロ円の場合は贈与ですよね。
ああそうか、
なりますよね。で10万の場合は対価が発生してて、その対価なぜそうなったかという証明書につければ全然問題ないと思うんですよ。で税務署が言うのはみなし贈与じゃないかと。 固定資産税の評価額が例えば210万だったよと、
はい、
それを10万で売買したんだから200万円は増やったんじゃないかと、うん、いうことなんですけども、うん、あの損してくる場合っていうのは申告しなくてもいいことになってますんで、うん、まあ、そこまで言われるまずまずない、うん、で実際にこれね事務所に聞いたんですよ、うん、あのこれあの解体費引いておかなきゃいけないのそのまま打ってこの人はいいかって言ったら、いやうちは実体課税なんでってね、
うん、
壊してもらえれば壊したって分かるけど壊してない場合はあの困るみたいな見解、
ほう、
まあ、まあ教科書通りのお話だと思いますけども、で同じことが裁判所特に成年後見人についた物件の売却についてもね、はい、なんでそんな安く売れるんですかって、
ほう、
せめて固定資産税の固定資産税の評価額とか、うん、何かそういう根拠がないとあの事務所としてもその要するにこう被後見人さんの、財産を売るということは許可できないみたいな話があるんですね、うん、ということで一つ目があのそういう安い物件をね、売りたいという方が増えてきたっていう、うん、でそろそろ墓じまいそれから、散骨、家族葬はいですね、それがもう定着してくると、はい、あのそもそもその例えば空き家になった家、特にまあご実家とか、まあ、その辺を売買するってことについてはあの昔みたいに不動産で必ず上がるとか、必ず元が取れるという時代ではない、うん、ということですね、まあ、それの認識がだんだん、出てきたんじゃないかという話ですね。
そうですね、そう言われると間違いなく、はい、冠婚葬祭は変わってきましたもんね、はい、
変わりましたね、
はい、完全に変わりましたね、はい、
でこれは今度だんだんこう定着してくると、はい、世の中の感覚が違ってきます、うん、それから、まあ、そういう時代ですから、うん、不動産神話ってなくなってきまして、うん、実家処分するためにはお金をね付け出さなきゃいけないとか、そういうのを持っておらんといかんっていう、うんうん、実際問題ね、その昔はねあのお葬式出すくらいの費用を貯金とかになんねって言うんですけど、いやあの家の葬式の費用も貯めておいてくださいねってね、
はあ、
あのもう処分できなくなってしまうんで、
家の葬式か
それってなんか
墓また家または確かにお金がかかりますからね、
うん、そうね、うん、それってなんか貯金しとくんですかとか、うん、なんかあるんですかって言われるから、うん、一番いいのは元気な時に、うん、あのいわゆるまあ認知症になる前とか、うん、自分が空き家にしない前に、うん、あの打ってしまう、うん、処分するですねというのが一番いいでしょうって話をいつもしております、うん、で特にね今ねあの私のお客様で町内会長やってるんですよ、うん、自治会のね、だから空き地の持ち主相続人です、あの何度催促しても草刈りしてくれないって言うんですよ、住んでませんからね、で町内会長が行ったで強制力がないんで不憤っていうのはね、はい、あそこの地区、あ高岡って空き家条例なかったですよねって話ね、
あそうなんですか、
それもし空き家条例なんですよ、あ条例で取り締まりがあるんで地域によってはね、あの市から電話入ります、でどうするかというと、高岡の場合はあれかな、何かね環境衛生なんですね、環境衛生課と所轄ありまして、そちらに電話して、うん、あの指導ですよね、
うん、
草刈りしてくださいという話ですね、で最近やったのはね、これはあの射水市なんですけども、はい、あの空き地の後ろにモンスターがいるんですよ、
どういう意味、
あいやいやいや買いたたいてただで建ててほしいとかね、
は
あのずっとあの隣の柿の木あるのがなんかうち邪魔してるからとか、
なるほど、
まあ、とんでもないこうモンスターで、まっすぐ叩いて叩いて叩いて手に入れようという魂胆なんですが、うんうん、彼から市役所にタレコミが入りました、で草刈りなんとかせえと、
うん、
まあ、確かにそうなんです、草生えてた事実なんでね、で私市の環境課に行ったらそれ匿名さん希望で、匿名さんですかと、名前分かってますかと、もし匿名さん希望であればあなたいい加減な応答してダメですよと、きちんとあの終わったら連絡できるように名前聞いてで受けてくださいねと、まあお寄せ誰かっていうのは分かるんだけどもってねで18日か19日、20日くらいかな、うん、草むしり行ったんですよ、うん、そしたらまあそのモンスターが出てきて、あのわわわわわって言って、もうお前どんまんじゃやるか当たり前やろわって言ってね、で、いやお前除草剤ぐらい巻いてけって言って、あなたの土地はないですって言うよね、 そういう方がいます。で、それは特殊な方なんですが、今町内会長が担当しているところは空き地になって、どちらかというと見ず知らずの相続人さん、甥っ子さん姪っ子さんですよね、相続したものの住み気もないし管理する気もあんまりない。
相続したことはご本人は分かってるんですよね。
もちろん分かってません。相続してるわけですから。で、どちらかというとキャッシュ相続したいけども不動産は相続したくなかったけども、おまけがついてきたっていうね、はいはい、いわゆるまあ相続放棄もそうなんですけども、いいとこ取りできないので、
そうですよね、
いいのも悪いのも取らなきゃいけないって話ですよね。で、そういうのきっちりやっていかないと、いけませんよっていうことで、今町内会長さんとはじゃあどういうふうにすればいいかということで、一つこれ市な市に話して、市は必ず言うのは、守秘義務があるんでとか、コンプライアンスが言うから、さ、市な市が間に入ってもらって、きちんと指導してもらって、で、空き家管理をね、これはまあ空き家管理もやるので、空き家管理業者を紹介しますと、いうようなところまでやるべきじゃないかというようなお話しておりました。町内会長は私のお客さん、家をね、築後6回リフォームしていただいたお客さんなんで、またリフォームの話かと思って、もうすぐないと思ってたら、いや、実は俺今町内会長やってて、そういう悩みがあるんですよ。しかも2件あるんだって話でね。
いや、でも、これからもっと増えますよね。
増えます。
はいはい、私がうちの町内 の班長してた時にもうまだ空き家調査は毎年やってるんですよ、うんうん、
はいはい、
やってるんですが、当たり前ですが減ることはありませんから。
そうですね、
はい、まだ当時は、300件ぐらいあるうちで6件ぐらいだったんですが、はい、今多分その数字ではもう終わってないと思います。
そうですね、うん、それは割とどちらかというとマイナス部分なんですけど、プラスのところとすれば、はい、うん、今ね、中古とか空き家売れるんですよ。
あ、はいはい、
まず投資家買います、
うん、
要するにこう賃貸物件するために投資家買います、うん、それから古民家ブームです、
うんうん、
東立ちないか東立ち500万以下だって買うけどっていうのはすっごいですよね。で、今ね、ちょっと私今プロデュースやってるんで、2600万円の、東立ちではないんですけども、本当の農家の立派なお家ですね。そして2600万あって見に行ったら、やっぱこれ2600円するわってお家ですね。これ今あれです、京都の割烹に買うっていう話してます。まあ、採算合うんかな、どうかなってね。まあ、間に古民家再生のそういう団体入ってますけどね、うん、やってます。ということは、で、セカンドハウスとか、いわゆるこのサードスプレスとか、そういうの増えてきてるんですよ。ということは、これも、一つやっぱりコロナですよね。で、ソロキャンプが流行るように、もう田舎暮らしとか、そういうところを求めたいという方が増えてきてる。で、先日も契約した方は、富山市内に家持ってるんですよ。うん、で、南都市の、そういう古民家買えたんですけども、何したいんですかって言ったら、薪ストーブの薪を思いっきり割りたいんだってね。で、少しずつ直して2カ所居住するんだって。こういう方増えてきてます。で、セルフビュートで自分で直してとか、直すことも楽しみっていう方が増えてきてますんでね、これはいいことだと思います。ただ反面ですね、これまで苦労して売れない物件を、どこにどういう形でマーケットインで売るかっていう、我々は苦労してきたんですけども、今いい加減値段つけても売れるんですよ。ということはおそらく、ブームは長くは続かないんで、いわゆるこの何ですかね、このバブルの崩壊みたいな時あった時に、大変ですよ。特に古民家の場合、傘がでかいですから、リフォーム資金とか手直しの資金っていうのは非常にお金かかりますんでね。だからブームに乗って、それでやっていくということじゃなくって、自分できちんと考えて責任取れる範囲でやりましょうということと、そのあなたはいいけども、そのお子様引き継ぎできますか、引き継ぎするときにまだそれが迷惑だとか、まだそのお子様相続放棄するよっていう話になってくると、相続放棄でできないんですよって話ですね。というようなことで、なんか流れが明らかに変わってきてる、いい面でも変わってきてるし、それからそれが長く続くかどうかっていうのはちょっとまあ心配だという、 とあとね、ウッドショックで新築が高くなったもんですが、中古住宅でいいのが売れるんですよ。
車もそうだって言いますもんね。半導体が入らないから新車が出てこないんで中古車価格が上がったっ、はい、
で中古の相場今上がってるんですよ、でいい車ってなかなかないんですよね、うん、昔はなんかね、もう本当になんかあの レアカーかなんかで、プレミア付きでね、あの この車そんな出してほしい車か、まあ、好きな人好きなんだねっていうことだったんですけど、今普通の車があの十分やっぱりそのあの高い、中古の相場は高い、けれども、まあ、あの新車買うよりは安いっていうようなことが増えてきてますん で物価高でしょ、だんだん物価上がってくる、でかといって、まあ、逆にどちらかというとあの所得減ってます、で これでまた金利が上がるか上がらないか、
ああそうですね、一番大きい
ところですよね、考えたらどう経済が動くかですよね、ですからどちらかというと基本はやっぱりあの不動産とかいらないものは極力持たない、それから生活のダウンサイジングで、あのミニマリストっていう、もうちっちゃくちっちゃくちっちゃく生活して、あの物をなるべく持たないっていうのも私はいいと思います、たくさん物があるということはそれで管理しなきゃいけないですし、でだんだん暮らしがちっちゃくなっていくんじゃないかなって、でちっちゃくなっていってちっちゃな家に住んで、どこか遊びに行くときに例えばその公園に行くとか、国内旅行するとかっていう形に変わっていく、これも一つの潮流かなっていう気がしますね、はい、
まさにこう時代の分岐点が来ちゃったってことですよね、
明らかにこれコロナですね、3年間の、3年間のこの本当のもうモラトリアみたいな時期があって、これで随分意識変わってきたような気がします。
なるほど、やっぱでも持たないのがいいんだ、昨日の夜水木しげるのフィギュアを見てもうちょっとでメルカリでポチッとしようと思ったんですが、そういえば置く場所がないと思って子供みたいなことを未だにやっておりますが、やめてよかったのかもしれない
いや、その気持ちは私もオタクの端くれとしてよくわかりますが
じゃあ一旦お知らせさんで、今度は西田さんです、お願いします、